Today, we are looking at the most detailed account in the Bible of a dramatic exorcism.
今日は聖書の中で最も詳細が記されているとてもドラマチックな悪霊払いについて見ていきたいと思います。
Jesus cast out here in this passage not one, but many demons.And a demon-possessed man becomes a disciple.
今日の箇所でイエスはある男から一つではなく多くの悪霊を追い出し、その悪霊に取り憑かれていた男は弟子となりました。
We'll be looking at the first half of Mark chapter 5, verses 1 through 20, where we see this confrontation with the demonic.
まずはマルコの福音書5章の前半1節から20節の悪霊との対決の場面を見ていきたいと思います。
Now, what we need to know going into this event is that this exorcism is connected to the event before this that Pastor Hero preached on 2 weeks ago, where, if you remember, Jesus calms a storm on the water.
この出来事を見るにあたり知っておくべきことは、この悪霊払いが2週間前にヒロ牧師が説教で取り上げたイエスが水上の嵐を沈めた出来事と関連しているということです。
In this next event today that seems to occur right after that, Jesus calms the storm in a man's life, and he gives us a picture of discipleshipThat should characterize the experience of every follower of Jesus Christ.
その出来事の直後に起こったと思われる今日の出来事で、イエスは一人の男の人生の嵐を沈め、キリストに従うすべての者が経験するべき弟子のあるべき姿を示しておられます。
Now, this is the third exorcism that, is here in the book of Mark.And it is really the most dramatic, of these exorcisms.
この出来事はマルコの福音書では3つ目の悪霊払いで、実にドラマチックなものでした。
It's the longest explanation with the most details given to us. And really, it's the most powerful because of the sheer numbers of demons as we're going to see.
最も長く詳細に説明されている上、追い出された悪霊の数の多さゆえに、とても強烈な出来事です。
So, let's begin at verse 1 and see how this soon-to-be disciple is freed.
一節から、このもうすぐ弟子となる人がどのように解放されたのかを見ていきましょう。
The Bible says, they came to the other side of the sea, to the country of the Gerasenes.
聖書には、こうして一行は湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いたとあります。
Now, this town here that we're reading in the ESV that says Gerasenes, it's been identified as three different possible locations depending on which translation you read, it might say something different.
この、ゲラサ人の地というのは、どの聖書訳を読むかによって異なる3つの場所の可能性が指摘されています。
The most likely possibility is that the town here is actually a town called, Gergasa rather than Gerasa for Gerasenes, since it was actually much closer to the lake than the town of Gerasa was.
最も可能性が高いのは、ゲルゲサというところで、ゲラサではなくゲルゲサというところで、ここがゲラサよりももっと湖に近いからそのように思われています。
The names of those towns are nearly interchangeable in Greek, so it's actually kind of difficult to tell which town is actually intended in this passage.
ギリシャ語ではこれらの名前はほとんど同じなので、どの町を指しているのかは定かではありません。
Either way though, Gerasenes or Gergesenes or even a third town if you're reading a different version called Gadarenes, when he reaches the shore, Jesus gets out of the boat and he goes toward the town and that's where we find out that while the water in the sea may have been stilled by the master of the sea, that there's still a storm that is raging that Jesus needs to quiet spiritually.
ガラセネスか、ゲルゲネセスか、またガダレネスかはわかりませんが、イエスは船から降りて町の方へ行かれました。湖を収められる方は水を沈めましたが、その町ではイエスが霊的に沈める必要がある嵐がまだ吹き荒れていました。
Verse 2 continues here. The Bible says, And when Jesus had stepped out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. He lived among the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain, for he had often been bound with shackles and chains, but he wrenched the chains apart, and he broke the shackles in pieces. No one had the strength to subdue him. Night and day among the tombs and on the mountains, he was always crying out and cutting himself with stones.
2節から続けます。イエスが船から上がられるとすぐに、汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった。彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり、足かせも砕いてしまい、誰にも彼を抑えることはできなかった。それで夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのである。
As I already pointed out here, there are clearly intended parallels between the last event in the boat and this event with the demoniac.This man was tormented by his demons like the disciples have been tormented by the waves coming and crashing into the boat.
すでにご指摘したように、船での出来事と今回の悪霊に取り憑かれた者との出来事とには意図された明確な類似点があります。嵐の中で弟子たちが彼波に苦しめられていたように、この男も悪霊に苦しめられていました。
Now,You may think that you want superhuman strength, but this strength that this man had was empowered by demons and was actually causing him to damage himself and to damage other people.
超人的な力を持ってみたいと思われる方もおられるかもしれませんが、この男が持っていた強さは悪霊によるもので、彼自身にも周りの人にも害を与えるものでした。
He was tormented by this demon, and as we're going to see, it's actually not one demon, it's many demons.
彼は悪霊に苦しめられていましたが、後にわかるように、実際には一つではなく多くの悪霊に苦しめられていました。
But as bad as these demons treated this man, look at the reaction to Jesus starting in verse 6.
悪霊たちがこの男をひどく苦しめていたものの、6節以降、これらの悪霊たちがイエスに対してどのような反応をしたのかを見てください。
In verse 6, the Bible says, And when he saw Jesus from afar, he ran and fell down before him, and crying out with a loud voice, he said, What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me.For he was saying to him, Come out of the man, you unclean spirit. And Jesus asked him, What is your name? He replied, My name is Legion, for we are many. And he begged him earnestly not to send them out of the country. Now a great herd of pigs was feeding there on the hillside, and they begged him, saying, Send us to the pigs, let us enter them. So he gave them permission.And the unclean spirits came out and entered the pigs, and the herd, numbering about 2,000, rushed down the steep bank into the sea and drowned in the sea.
6節からお読みします。彼は遠くからイエスを見つけ、走ってきて拝した。そして大声で叫んでいった。意図高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。神によってお願いします。私を苦しめないでください。イエスが、汚れた霊よ、この人から出て行け、と言われたからである。 イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼は私の名はレギオンです。私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹ではおびただしい豚の群れが飼われていた。彼らはイエスに懇願して言った。私たちが豚に入れるように豚の中に送ってください。イエスはそれを許された。そこで汚れた霊どもは出て行って豚に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へ流れ込み、その湖で溺れて死んだ。
Now, one key thing we should not miss about this event is that it is filled with uncleanness to the Jews.
この出来事で見過ごしてならない重要な点は、この出来事がユダヤ人にとって汚れに満ちたものであったということです。
In every way in this story, it conveys to those who think themselves to be religious that Jesus cares less about their ritual purity and more about what happens in their hearts, like what we will see happen to this man who is filled with demons.
自分たちは信心深いと思っていた者たちに対して、イエスは儀式的な清さよりも、これからこの悪霊に満ちた男に起こったように、人々の心の中に起こることを気にかけておられるのだということをあらゆる点で示しています。
Now, the man Jesus meets here, he's filled with evil spirits. He's filled with demons.
イエスが出会った男は悪霊に満たされていました。
This is in itself proof.To the Jewish understanding that this man is spiritually unclean.
ユダヤ人にとってそのこと自体がこの男が霊的に汚れていることの証でした。
He's a Gentile based on this area where he lives, which also makes him unclean to the Jewish understanding.
その住んでいた場所から彼は異邦人であり、ユダヤ人にとっては汚れた存在でありました。
He lives in tombs.Which were considered unclean, and they would have been avoided except for specific family occasions.
また墓場という彼が住んでいた場所は汚れているとされている場所で、特定の場合以外は家族にさえ避けられるような場所でした。
And now we see pigs, a huge herd of pigs.
そして豚、しかもその大きな群れを見ます。
Now, of course, eating pork.Was strictly forbidden to Israel in the Mosaic law.
モーセの律法においてイスラエル人は豚を食べることを厳しく禁じられていました。
And if the pigs, as it's been proposed, were being raised as food for the Roman army, which tended to really survive on large amounts of pork meat, then this is even worse in the Jewish mind because the raising of unclean animals.Was for the purpose of feeding an occupying army of Rome.
加えて、豚肉を大量に食べるローマ軍のためにこれらの豚が飼育されていたのだとすれば、支配者であるローマのためにこれらの汚れた動物が飼育されているのだということで、彼らの心の中ではさらに悪いことと捉えられました。
These facets, these parts of the story would not have gone unnoticed to the Jewish understanding who heard about this event.
これらのことは、イスラエルの人たちにとっては、とても気になる点でありました。
Now, this wasn't much of a fight between Jesus and these demons.But it is a conversation between Jesus and them that we don't normally see.
これはイエスと悪霊たちの戦いというほどのものではありませんでしたが、彼らの会話は私たちが普段見ることのできないものでした。
Their response demonstrated that they knew they were subservient to Jesus and that they were defeated as soon as he arrived.
悪霊たちの反応は自分たちがイエスに従うべき存在であることを知っており、イエスが来られるや否や敗北していることを知っていたことを示しています。
Now, as all demons we see in scripture did, they recognized Jesus, and they didn't just recognize him as a man, but they recognized him as God.
すべての悪霊と同じく、彼らはイエスを単なる人としてではなく、神として認識していました。
And their response to Jesus, while given, of course, from an evil tongue, it shows the uniqueness of Jesus that sets him apart from everyone else.
彼らのイエスに対する応答は邪悪な舌によるものでしたが、イエスを他のすべてのものと区別し、唯一の存在であることを示していました。
They call him in verse 7 here, Jesus, Son of the Most High God.
悪霊たちは7節で、意図高き神の子イエスよとイエスに呼びかけています。
Now, the religious leaders who claimed to point people to God, they never recognized this fact.
人々を神に導くとしていた宗教指導者たちは、このことを全く認識していませんでした。
Most of the crowds that we've seen in the book of Mark, most of them who followed Jesus, they also failed to recognize this. But the demons, they knew, and they submitted to his authority as God.
マルコの福音書に出てくるイエスに従っていた人々のほとんどもそれを認識していませんでしたが、悪霊たちはイエスを知っていて、その権威に服従しました。
And notice that, as with all the exorcisms that take place in Scripture, is that there is no elaborate ceremony here to get rid of these demons.
そして聖書に出てくる悪魔払いには、手の込んだ儀式が必要ないことに注目してください。
There's no repetitious words. There's no incantations that Jesus does.
イエスがやっていることは何らかの言葉を繰り返したり、呪文を唱えたりということではありません。
He simply speaks to the demons, and what's happened? They're forced to leave.
単に悪霊に語りかけられ、悪霊の側は立ち去らざるを得ませんでした。
This confrontationis very different than the modern deliverance movement where they see demons around every corner.
これは至るところに悪霊の存在を認め、悪霊払いをする現代的なものとは全く異なります。
Now, think about it. Jesus has only clearly confronted demons three times in his ministry up till now in the book of Mark.Although, of course, when we read the book, we know there's other times it happened.
マルコの福音書において悪霊と対面したことがこれで3回目ですが、他にもイエスが悪霊と対面したことを私たちは知っています。
But if you'd listen to some deliverance pastors, Christians will come to church fighting a demon of low gas in their car because they forgot to check their gas gauge before they got in.
現代の霊的な清めを行うといった牧師たちに言わせると、クリスチャンはガソリンレベルをチェックし忘れてガス欠間近になってしまったような状態で悪魔と戦って教会に来ると言います。
They'll lay out for you specific words and phrases and verses and incantations that you're supposed to say in order to rid yourselves of those particular demons.
そして、そうした悪霊を追い払うために唱えるべき言葉や、フレーズや、聖句や、呪文というのを並べ立てます。
Folks, that has nothing to do with casting out demons. And it is never done in the way that we see Jesus cast out demons with a simple command.
それらは悪霊を追い出すことと何の関係もありませんし、イエスが単に命じて悪霊を追い出したのと同じように彼らが悪霊を追い出すこともありません。
In fact, we're never told to confront demons. We're never told in the Bible to even seek them out.
実際、私たちは悪霊と対決したり、悪霊を探し出したりするように決して命じられていません。
Now,While clearly though, while we serve Jesus, we may confront demons. But when we do, we don't turn to incantations and to human effort. We simply turn to prayer and to the Word of God, which is sufficient to all things in our lives, including spiritual warfare, even against demonic powers.
イエスに従うとき、悪霊に立ち向かわざることが確かにあるかもしれませんが、呪文や人間的な努力に頼るわけではなく、悪霊との霊的な戦いも含めて、ただ私たちの生活におけるすべてに十分である祈りと神の御言葉に私たちは頼るのです。
And I would honestly caution any Christian to stay away from these deliverance ministries that are so prevalent in charismatic and apostolic movements.
正直なところ、カリスマ運動や使徒運動といった中に蔓延している解放のミニストリーには近づかないように忠告したいと思います。
Not the least of those reasons is that at some level, if you do engage demons,The fact is, you're not in a fair fight apart from Jesus Christ, because it was Christ who defeated those demons.
万が一、私たちが悪霊と戦う必要があったとしても、キリストから離れて皆さんには勝ち目はありません。それは悪霊を打ち負かしたのはキリストだからです。
But this particular demon, it actually shows us why approaching spiritual warfare in sort of a, what I would say is a cavalier way is very dangerous.
ここにある悪霊は、霊的戦いに軽率に近づくことがなぜそれほどまでに危険なのかを教えてくれています。
In verse 9, Jesus says, What is your name? He, the demon, replied, My name is Legion, for we are many.
9節でイエスがお前の名は何かと問われると彼悪霊は私の名はレギオンです私たちは大勢ですからと言いました
Now, the Greek term legion is a military term which designated the largest troop unit in the Roman army some about 5,600 soldiers altogether
ギリシャ語のレギオンという語は軍事用語でローマ軍最大の部隊で約5600人の兵士を指します。
Now, today, this man may have been diagnosed with something like dissociative identity disorder, what used to be called multiple personality disorder. But the truth was that this man was not a split personality, but one that was shattered completely with the number and force of a Roman legion occupying him.
現在であれば、この男は以前私たちが多重人格障害とも呼んでいた、乖離性同一障害と診断されたかもしれません。ですが実際はこの人は人格が分裂しているのではなく、ローマの大軍に匹敵する数と力に支配され完全に打ち砕かれた人でした。
This idea alone should cause us to reject any ministry that would sort of play around with the demonic or would lead us to think that there are human words that can be used to fight demons in light of their sheer number, their sheer power,And their evil intention to stop the work of God.
このことだけをとっても悪魔的な力と関わろうとしたり神の御業を阻止しようとする悪霊の数、力、意図を思うとき人の言葉がそのような悪霊との戦いに立ち向かえると考えるようなミニストリーを私たちは拒むべきです
But in the presence of JesusDeity himself, as they themselves, the demons recognized by calling him the Son of the Most High God, those demons could only do one thing. They could only plead for his mercy.
ですが、神ご自身と認識していたイエスの前に、悪霊たちはただイエスを意図高き神の子と呼び、憐れみを懇願することしかできませんでした。
And his mercy?Was sending them into this herd of pigs.
イエスの憐れみは彼らを豚の群れの中に送ることでした。
Now, why did Jesus allow the destruction of this herd of pigs?
なぜイエスはこの豚の群れが滅びることを許されたのでしょうか?
Incredibly, at least to me, people have spent many pages of ink discussing that very question in light of modern day animal rights activism and the value of the pigs given the situation at the time.
驚くべきことに、人々は現代の動物愛護活動や豚の価値といったものに照らして、何ページにもわたってこのことを論じてきました。
Now, rather than actually speculate on that, I would simply agree with what New Testament scholar James Edwards says. In the eyes of Jesus, the rescue and the restoration of one person is more important than vast capital assets. Compared to the redemption of a human being, the loss of the swine herds, considerable though it is, does not even rate mentioning.
このことをあれこれ試作するよりも、私個人は新約聖書学者のジェームズ・エドワーズ氏に同意します。彼はイエスの目には、一人の人の救いと回復は、莫大な資本資産よりも重要でした。人をあがなうことに比べれば、豚の損失はそれがどれほど大きかったとしても、特筆するに値しませんと言っています。
Jesus cared.About this one demon-possessed man who he freed to become his disciple.
イエスは後に解放され弟子となったこの悪霊に取り憑かれた男を気にかけられました。
And that's why I started by saying that what we see here in this passage is a disciple who is freed.
ですから私は最初にここで見ることができるのは解放された弟子であると言ったのです。
Jesus knew that according to Ephesians 1 verse 4, this man, this demoniac, this demon-possessed man was chosen in him, Jesus Christ, before the foundation of the world that he should be holy and blameless before him.
エペソ人への手紙1章4節によれば、イエスはこの悪霊に取り憑かれた人が世界のもとへが据えられる前から見前にイエス・キリストによって聖なる傷のないものにしようと選ばれていたことを知っておられたのです。
In other words, when other people saw just a demoniac, just a man who was crazy and filled with demons, Jesus saw a disciple.
つまり他の人々が悪霊に取り憑かれた人を見ていたとき、イエスは弟子を見ておられました。
And he freed that man from his sin. He freed that man from Satan to be the disciple that God had predestined and chose him to be.
そして彼を罪とサタンから解放し、神が定め選ばれた通りに、彼を弟子とされたのです。
And Jesus can do the same thing for you today.
イエスはあなたにも同じことをすることがおできになります。
Because all of us in here, like the demoniac, we are born in the grip and the control of sin and therefore Satan himself.
私たちは皆この悪霊に取り憑かれた男と同じように生まれながらにして罪に、そしてそれゆえサタンに支配されています。
And every one of us need to be freed from the control of sin in our lives, and we need to be transformed into a disciple of Jesus Christ.
そして私たち皆が罪の支配から解放され、キリストの弟子へと変えられる必要があります。
Now, the book of 2 Corinthians describes that transformation as becoming a new creation. And the Bible also uses the term new birth or regeneration.
コリント人への手紙第2では、その変化を新しく作られたものと表現しています。また聖書には、新生あるいは再生といった言葉も使われています。
2 Corinthians chapter 5 verse 17 tells us, Therefore, if anyone is in Christ, He's a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come.
第2コリント5章17節には、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたとあります。
That is available to everyone who sees their sin as impossible to escape as the demons who possess this man. And when we see that fact and we repent of our sins and we turn to Jesus as the only one who can free us from the curse and the power of that sin.
このような再生はこの男を捉えていた悪霊のように自分の罪が逃れることのできないものだと考え、罪を悔い改め、その罪の呪いと力から解放してくださる唯一の方として、イエスに立ち返るすべての人に与えられます。
When we do that, if we do that, if we really believe in Jesus as our Savior and Lord, as we will see this man did, then folks, there will be change.
そうすれば、この男がそうであったように、私たちがイエスを救い主であり、主であると本当に信じるなら、そこに変化が起こります。
And that's what we see here. The disciple is changed.
それがここで私たちが目にしていることです。弟子は変えられました。
Read verses 14 through 17 with me.
14節から17節を読みします。
The Bible says, the herdsman fled.And told it in the city and in the country. And people came to see what it was that had happened. And they came to Jesus and saw the demon-possessed man, the one who had the legion, sitting there, clothed and in his right mind. And they were afraid. And those who had seen it described to them what had happened to the demon-possessed man and to the pigs. And they began to beg Jesus to depart from their region.
14節から読みします。豚を飼っていた人たちは逃げ出して町や里でこのことを伝えた。人々は何が起こったのかを見ようとやってきた。そしてイエスのところに来ると悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が服を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちは悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことを人々に詳しく話して聞かせた。すると人々はイエスにこの地方から出て行ってほしいと懇願した。
Everyone in that area knew this man had been filled by demons.
悪霊に満たされたこの男をこの地方の誰もが知っていました。
They had tried to stop him from hurting himself and other people by tying him up, by fighting him. And finally they had resorted to just avoiding him.
この男が自分自身や他人を傷つけるのをやめさせようと彼を縛ったり押さえつけたりしましたが、最終的にはただ彼を避けていました。
And now on the message of those keeping the pigs, they come out to see this man who was very different than the man who they knew.
そして豚飼いたちの言葉を聞いて自分たちが知っていた男とは全く違うこの男を見にやってきました。
They saw a naked man wearing clothes.
裸だった男が服を着ています。
They saw a man not in control of his own actions, sitting calmly, fully in control of himself.
自分をコントロールできなかった男が自分を完全にコントロールできるようになって、ただ静かに座っているのを見ました。
And it scared them.
それが彼らを恐れさせました。
They knew that thisChange had happened because of this man, Jesus.
彼らはそれがイエスという男が起こしたことであることを知っていました。
But rather than being happy for this man, they just wanted Jesus to leave.
ですが、男のために喜ぶどころか、イエスが去ることを望みました。
This kind of power was too much for them to handle.
その力は彼らにとって大きすぎたのです。
They did not want someone who would change anyone's life.
誰かに人生を変えられることなど望んでいませんでした。
Now it would be fine if this Jewish man wanted to come visit their Gentile towns, but they were not looking for any trouble. that this kind of power would stir up.
このユダヤ人が自分たちの異邦人の町を訪れることは一向に構わないけれども、これほどの力が巻き起こすいかなるトラブルも望んでいなかったのです。
So what did they do? They pushed him away rather than embracing the one who could offer to them what he did for that man, complete and life-changing healing.
ですから、完全で人生を変える癒しを与えることができる方を受け入れるのではなく、遠ざけたのです。
Many people are still going to do that today.
今日でも多くの人がそうします。
I know that we like to say that when you get saved and you begin to grow in Christ and change to be more like Jesus Christ, that people will see those changes and they'll want what you have. They'll want to know who Christ is.
救われてキリストにあって成長し、キリストに似たものとされていくとき、人々がその変化を見てキリストを知りたいと思うようになると私たちは願いたいです。
But brothers and sisters, we have to recognize that's not always going to be the case.
ですが、必ずしもそうではありません。
If you really follow Christ, and you begin to change in ways that He convicts you about, then it may change the types of places that you're going to let yourself go.
また皆さんが本当にキリストに従い、キリストによって変えられていくと、自分たちが行く場所が変わってくるかもしれません。
It may change the language that comes out of your mouth that you're willing to use.
口から出る言葉、使う言葉が変わるかもしれません。
It may change the business practices that you're willing to perform for your company.
会社のためにやっていること、仕事のやり方が変わってくるかもしれません。
It may change the way you celebrate as being filled with the Spirit now leads you to reject drunkenness.
聖霊に満たされることで酔っ払うことを拒むようになって、いろいろなものをお祝いする仕方が変わってくるかもしれません。
Here in Japan, it may affect the way you honor memories of your relatives where you can no longer worship the spirits of your ancestors.
ここ日本では先祖の霊を拝むことができなくなり、親族の思い出に思いを馳せる方法に影響を与えるかもしれません。
And in every one of those circumstances, some people around you are going to reject that change, and they are going to push against Jesus rather than be drawn towards him.
そのようなすべての状況において、その変化を拒絶し、イエスに引き寄せられるのではなく、むしろ抗う人も出てくるでしょう。
I know spouses who would prefer that their Christian spouse would not prioritize church. Bosses who would prefer a Christian employee to be just a little bit more dishonest. Children who want their Christian parents to just shut up about Jesus.
クリスチャンの配偶者が教会を優先しないでほしいと願う夫や妻、クリスチャンの従業員がもう少し不誠実であることを望む上司、クリスチャンの親がイエスについて話さないでほしいと願う子供たちがいるのを知っています。
And yet, we can't compromise in our commitment to Jesus Christ when we know Him as our Lord and Savior.
それでも私たちはイエス・キリストを知った以上、イエスへの献身において妥協することはできません。
Lordship in salvation means that there will be change that comes along with salvation.
救いにおいて支配されるということは、救いに伴う変化を意味します。
And it will be noticeable to people who know us.
そしてそれは私たちを知る人たちにとって顕著なものです。
Do people around us see Christ in us?
私たちの周りにいる人たちは私たちのうちにキリストを見ておられるでしょうか?
They should.
そうでなければなりません。
And the true test of real change or authentic discipleship, it isn't just a cleaned up life.
また、本当の変化や真に弟子であるかどうかの真の試しは、 単に生活を改めることでだけではありません。
There are plenty of self-help programs and mental health programs that can bring about at least external change in our lives.
少なくとも表面的な生活において変化をもたらすような自己啓発プログラムやメンタルヘルスプログラムもあります。
But the final aspect of being a disciple that we see in this man's life is that a disciple, a true disciple, goes out with the gospel.
この男の人生に見られる弟子としての最後の側面は、真の弟子は福音を携えて出ていくということです。
Look with me at verses 18 through 20.
18から20節を見てください。
The Bible says in verse 18, as he was getting into the boat, the man who had been possessed with demons begged him that he might be with him. And he, that's Jesus, did not permit him, but said to him, go home to your friends.And tell them how much the Lord has done for you, and how he has had mercy on you. And he went away, and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone marveled.
イエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供させてほしいとイエスに願った。しかしイエスはお許しにならず、彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。それで彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。
What is the real test of change and discipleship?
変化と弟子であることが本当に問うものは何でしょう。
It is that we are telling others about this change and about Jesus Christ who brought this change to our lives.
それは私たちがこの変化について、その変化をもたらしてくださったイエス・キリストについて他の人たちに語ることです。
This man had this meeting with Jesus that changed his life and unlike some others,Jesus tells him to go tell his Gentile neighbors how much the Lord God had done for him.
この男はイエスとの出会いによって人生を変えられましたが、他の人々とは違って、彼の異邦人の隣人たちに、主が彼が神のため、神が彼のためにどれほどのことをしてくださったのかを伝えるようにと言われました。
Now that's significant.To what this man was saying as his message.
この男が語ることには意味がありました。
Notice that Jesus says there, go tell people what the Lord, in other words, what God has done.
イエスが言って、主が言い換えれば、神がなさったことを人々に告げ知らせなさいと言われたことに注目してください。
But then notice that this man began to proclaim to his area known as the Decapolis, a group of 10 Gentile cities in this area. He begins to proclaim what Jesus had done for him.
ですがこの男はイエスが自分にしてくださったことを自分が住んでいた10の異邦人の都市からなるデカポリス地方に述べ伝えました。
You see, that man, he understood why Jesus could do what he did.
男はイエスがなぜそのようなことができたのかを理解していたのです。
He understood that Jesus was Lord, that Jesus was God in the flesh.
イエスが主であり、受肉された神であるということを知っていました。
This story of this true event is so important to our understanding of what it means to be a disciple.
この真実の、お話は、弟子であることを私たちが理解する上でとても重要です。
For too many of us, it's been a long time.Since we have shown that we are followers of Christ by sharing what Christ has done for us with anyone.
私たちの多くにとってキリストが自分のためにしてくださったことを誰かと分かち合うことで自分がキリストの弟子であることを最後に示したのは随分と前のことではないでしょうか。
And we have to ask, why is that?
それはなぜでしょう。
And it's because we lose sight of just how much God has done for us through Jesus Christ in order to save us.
それは私たちを救うために神がイエス・キリストを通してどれほどのことをしてくださったのかを忘れてしまうからです。
This formerly demon-possessed disciple gladly spread the news of what Jesus had done and the change brought to his life because he recognized just what a great gift of freedom from these demons that he had been given.
この悪魔に取り憑かれていた弟子は、イエスがしてくださったこと、そして自分にもたらされた変化を喜んで広めました。それは悪霊から解放されるという大きな賜物が自分に与えられたことを認識していたからです。
He experienced firsthand the power of Jesus. He experienced firsthand the power of the one who calmed the storms on the seas.To come and calm the storms in his life.
湖の嵐を沈めたイエスが自分の人生における嵐をも沈めてくださったその力を直接体験したのです。
This man was trapped in his sin, but Jesus made him free.
罪に囚われていましたが、イエスが彼を自由にしてくださいました。
Does that thought still excite you and me today?
そのことを思うとき、私たちは今でも興奮を覚えるでしょうか?
Does that thought cause you to want to shout the gospel to everyone you meet?
会う人すべてに福音を叫びたくなるでしょうか?
This message.That God has saved you, that God has saved us from the pit of sin that had you destined to an eternity in hell by sending his very own son to die in your place on the cross.
神が私たちの代わりに十字架で死ぬためにご自分の子を使わされたことによって地獄で永遠を過ごす運命にある罪の淵から私たちを救ってくださったというメッセージをでしょうか。
If we could really put ourselves in the place of recognizing and remembering what Christ has done to save us and how terrible and grievous our sins are to our holy God and Father,Then we would be boldly telling everyone that we know how great our God is and how much they need to know our Savior, Jesus Christ.
もし私たちがキリストが私たちを救うために何をしてくださったか、また父なる神にとって私たちの罪がどれほど大きく嘆かわしいものであるかを認め、思い出すことができるなら、自分が知っているすべての人たちに私たちの神がどれほど偉大なお方で彼らがどれほど救い主イエスを必要としているのかを大胆に伝えることでしょう。
And church, as disciples and followers of Christ, we need to repent of our failure to declare what Jesus has done. And we need to commit ourselves to boldly and passionatelyproclaiming the gospel of Jesus Christ.
教会の皆さん、私たちはキリストの弟子として、キリストに従う者として、イエスがしてくださったことを伝えられずにいたことを悔い改め、福音を大胆に伝えることに努めなくてはなりません。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, today as we have opened your word,You've given us a picture of what it means to be a disciple of Christ. A man who was freed from sin, from the power of sin, and was given the freedom to live for Christ, to proclaim Christ, because he recognized the freedom he'd been given. Lord, I pray today that as your church, that we would recognize the freedom that we've been given in Christ, that once again, you would impress on us new what it took for our salvation, the depth of our sin, the fact that we were completely and totally depraved and completely unable to save ourselves, but yet you sent Jesus out of your great love for us to die in our place, to take the wrath so that we could be given a brand new life, a resurrected life through Jesus Christ. Lord, help us to leave from this building and go out into our world as disciples for you, with a message that everyone around us needs to hear because they are lost and on their way to hell for eternity without Jesus Christ. Lord, convict us. We repent, we acknowledge and confess that we have not been the disciples that we're supposed to be. We have not proclaimed the message of the gospel with the opportunities that you've given us. And Father, I pray that you would convict us and that, Lord, you would empower us and that you would open our mouths to be quick to share Christ when you give us those opportunities. Lord, we love you and we praise you. And Father, I pray that if there's one person in this room who doesn't know Jesus Christ, that today they would see that they are as trapped as that man with all these demons, and that they need you to free them from their sin. Lord, be glorified in our response to you today. We pray this in Christ's holy name. Amen.